請求番号3034番、坂東真理子著、70歳のたしなみ。人生で最も幸福なのはいつ頃かと問われたら、現代では70代ではなかろうか。その貴重な黄金時代を人生70年時代の先入観のまま晩年として生きるのはあまりにももったいない。人生100年時代をポジティブに生きるヒントはたしなみにある。請求番号3035番、重松清著、その日の前に。僕たちはその日に向かって生きてきた。消えゆく命を前にして一体何ができるだろうか。死に行く妻を静かに見送る父と子らを中心に、それぞれの中にある生と死、そして日常の中にある幸せの意味を見つめる短編集。請求番号3036番、和田良著、忍びの国。天正伊賀の乱を背景に、伊賀忍者団と織田信雄軍の壮絶な戦い、その結末は。主人公は伊賀の忍び無門。伊賀一の腕を誇るも無類の怠け者で、女房の奥にに頭が上がらない、誰が読んでも楽しめる痛快無比の歴史小説です。請求番号3037番、夏川宗介著、始まりの木。藤崎千佳は東京にある東東大学の学生である。専攻は民族学。指導教官である古谷勘次郎は足が悪いことをものともせず、日本中にフィールドワークへ出かける。現代日本人の失ったものを藤崎に問いかけていく。請求番号3038番、宇山圭介著、桜のような僕の恋人。美容師の美咲、カメラマンを目指す春人、二人は恋人同士に。しかし美咲は難病にかかってしまう。老婆になっていく姿を彼だけには見せたくないと悩む美咲は、桜のように儚く美しい恋の物語。請求番号3039番、長谷清舟著、少年と犬。第163回直木賞受賞作、傷つき悩む人々と彼らに寄り添う犬を描く感涙作。人の心を理解し人に寄り添ってくれる、こんな動物は他にはいない。請求番号3040番、西条中著、猫の傀儡。猫のために人を使い、人を操り、働かせるのが傀儡師だ。失踪した先代の頼松の後を継いだ三筋は、傀儡として選ばれた網代を連れ出し、次々と依頼をこなしていく。やがて一匹と一人は頼松失踪の意外な真相に。請求番号3041番、北方健三著、チンギスキ十聖坊。草原の覇者チンギスカンは金国との戦に備え、歩兵部隊と工兵部隊を整備させる。ジャムカの意地マルガーシはトクトアの下で熾烈な修行を積み、流浪の旅に出る。ホラズムシャー国の王子ジャラールッディーンは護衛一人と旅に出る。そこで予期せぬ会合が。請求番号3042番、川上博美著、神様2011。1993年に熊の神様が出てくる短編神様を書きました。そして東日本大震災による原発事故、日常というものは本当に壊れやすいものなんだなという実感を込めて書き加えたのが神様2011です。請求番号3043番、早見和正著、ザ・ロイヤルファミリー。どれだけ激戦が繰り広げられ、勝負の世界に負けようとも、馬の血が絶えない限り競馬は続いていきます。ロイヤルの名を冠した競走馬たちと同様、人間の社会の血のつながりもまた脈々と受け継がれていくのでしょう。請求番号3044番、青柳愛人著、昔昔あるところに死体がありました。一寸法師、花坂じいさん、 鶴の恩返し、竜宮城、鬼ヶ島、五話の昔話がまさかのミステリーに、あなたはどの作品から読みますか？請求番号3045番、吉田篤弘著、天使も怪物も眠る夜。2095年壁によって分断された東京は不眠の都と呼ばれていた。古代から繰り返されてきた争いの物語が眠り姫の物語に塗り替えられていく。目覚めるのは天使か悪魔か。そしてまた物語は繰り返される。請求番号3046番、米沢ほのぶ著、愛の悲劇。無人となった村に人を呼び戻す市長肝入りのアイターンプロジェクト。よみがえり課の職員が向き合ったのは、一癖ある移住者たちと彼らの間で次々と発生する謎だった。徐々に明らかになる限界集落の現実、そして静かに待ち受ける衝撃。請求番号3047番、道尾修介著、鬼の足音。刑務所で作られた椅子に奇妙な文章が彫られていた。家族を惨殺した猟奇殺人犯が残した不可解な単語は悲しい事件の真相を示していた。心の鬼に囚われた男女が迎える予想外の終局とは。驚愕必至の衝撃作。ここまでは川島でした。